今日は司会の方が読んでくださいました吉明第1章の1節から11節を通して主の力を仰いでという題で説教させていただきたいと思います。この吉明の1章はもう3時になっておりますので長くならないように思いますけれども、この吉明の1章は偉大な指導者モーセが死んだ後、その後を継ぐヨシュアに神様が恐れるな、強くあれ、大きくあれ、言われたところであります。さあ、恐れないで、歩んでいきなさい、強く大きくありなさいというふうに神様が励ましを与えられたところでありますけれども、聖書の中に、たくさん恐れるな、恐れるなって出てきます。何回も何回も恐れるなって出てきます。まあ、ある人によるとですね、365回出てくる。数えてみるとそこまでいかないんだろうなと思うんですけれども、まあ気持ちはわかりますよね。360、とにかく何回も何回も、まるで1年間毎日毎日毎日恐れるなと言われなければ、私たちはすぐ恐れてしまう。すぐ恐れてやるべきことができない。立ち上がるべき時に立ち上がれない。進むべき時に進めない。語るべき時に語れない。語らなくていい時になんかわけのわかんないと言っちゃう。そういう恐れに支配されやすい存在であるということが言われているんだろうと思うのであります。私たちはいかに恐れやすいものであるか。その中で、この恐れるなとおっしゃったイエス神様、その恐れない根拠はどこにあるのか。今日は二つのポイントでお話をしたいと思いますが、まず第一が神の臨在による勇気ということであります。9節にありますように、私はあなた方に命じたではないか、強くまた大きくあれ、あなたがどこに行くにもあなたの神主が共におられるゆえ恐れてはならない、おののいてはならない。私が共にいるから恐れるな。2番目のポイントが神の御言葉による勇気。8節でありますが、この立法の書をあなたの口から話すとなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じたではないか、強くまた大きくあれ。神の御言葉によって私たちは勇気をいただくんだ。この二つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、まず第一に、神の臨在による勇気。神様が共にいてくださるから、神様はあなたと共にいてくださるんだ。これは聖書を通じての中心的なメッセージであります。本当にたくさん出てくるんですね。あちらにもこちらにも私が共にいる、あなたは共にいてくださったんですね。神様ここにもいてくださったんですね。私たちが気がつかない時にも神様いてくださるんですよ。神様はあなたと共にいてくださいますから、聖書に何回も何回も何回も出てくる言葉であります。今日はその中から4箇所を開いてちょっとお話をしたいと思うんですが、まずですね、このもう偉大な指導者であったモーセ、あのモーセがいるから大丈夫と人々が思っていたそのモーセはどんな出発点だったのだろうか。それをちょっと見たいと思うんですが、それが出エジプト記の第3章の、11節から。神様がモーセに、さああなたが私の民を導いていくんですよ。76ページでありますが、教会隣付きの聖書では76ページでありますが、3章の11節、あなたがイスラエルの人々を連れていくんですよ、導いていくんですよ、そのようにおっしゃった。We have the English translation if you like. The translator is in the lobby if you like. Yeah.あなた方は、あなたがイスラエルのリーダーとして出ていくんですよ、人々を導いていくんですよというふうに、神様がおっしゃったときにですね、 モーセは、とんでもない、私じゃありませんっていう気持ちになるんですよ。私やめてくださいっていう気持ちになるんですね。11節から読みたいと思いますが、モーセは神に言った。私は一体何者でしょう。私がパロのところへ行って、イスラエルの人々をエジプトから導き出すのでしょうか。私がどうして私がそんなことをするんですか。実はですね、モーセはこの40年前に失敗をしていた。40年前に失敗をしていて、この神様のために、人々のために立ち上がるぞ、立ち上がったんですけれども、神様の時じゃなかったんですね。神様があなたを用いるよっておっしゃった時じゃなかったみたいですね。人々は彼を受け入れませんでした。そういう経験を40年前にしてますから、痛い目に遭ってますから、私なんか無理です、そんな気持ちだったんですね。12節、神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。これが私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えるであろう。私はこれを計画したものだって。私があなたと一緒にいるから。さあ行きなさいと。その後にもずっと神様とモーセでやりとりがあるんですけれども、最後の最後ですね、モーセが言うんですね、4章10節。神様もかなりしつこくモーセを立てようとするんですけど、モーセもかなりしつこく逃げようとする。4章10節。モーセは主に言った。ああ、主よ、私は以前にも、またあなたがしもべに語られてから後も言葉の人ではありません。私は口も重く、舌も重いです。私は話が下手なんです。そういうふうに言うんですね。そうすると神様はこうおっしゃる。主は彼に言われた。誰が人に口を授けたのか、話せず聞こえず、また見えなくするものは誰か、主なる私ではないか。それゆえ行きなさい。私はあなたの口と共にやって、あなたの言うべきことを教えるであろう。私は喋れないんです。冗談じゃないです。もう下手くそなんです。っていう時に、神様は、私があなたの口と共に行くんだ。私が共に行くんだ。これを計画した私、あなたを作った私、あなたの話すのが苦手だとか、喋るのが下手くそとか、そんなことを全部知っている、その私が、共に行くんだから。だから勇気を出しなさいと神様はおっしゃるのであります。私たちね、自分の姿を見ると、本当に私なんてって思うときたくさんあります。どうして?無理ですよ。向いてませんよ。そういう気持ちになるとたくさんあります。でも、このモーセもそうだったんです。私向いてませんよ。向いてるのはこっちです。こっちはちょっと向いてませんよ。できませんよ。でもこの時、モーセに言ったのは、私があなたの口と共に行く。誰が喋れるようにして、誰が喋れないように、そんなあなたが口が重いとか知ってる。だけどそのあなたを私は用いようとするんだから。神様が共に行ってくださる。私が計画した、あなたを作った、この出来事を、このプロジェクトを導いているのは私だ。だから、私が行くから心配するなというふうに神様はおっしゃったのであります。二番目の、この神様と、私はあなたと共にいるよ、神様と共にいてくださるよというふうに書いてあるところを見たいのはですね、民数記の第13章でありますが、民数記の13章には、このイスラエルの人々がその約束の国であったカナンの地に入ろうと思って偵察を送る。12人の偵察がこの送られるのでありますが、そのうちの10人は、ここは素晴らしい地です。でもやめましょう。向こうの方が強いから、私の方が弱いから、やめましょうというふうに言ったのがこの民数記の13章ですね。その中で、二人の人が、いや、神様が一緒にいてくださるのだ、大丈夫です。一人がカレブであり、一人が、この、今日読んだヨシュア記のヨシュアであります。カレブとヨシュア二人だけが、さあ、神様が与えてくださるから行きましょうというふうに言うのでありますが、それが13章30節から出ています。ちょっと言いますね。204ページでありますが、 その時カレブはモーセの前で民を沈めていった。私たちはすぐに登って攻め取りましょう。私たちは必ず勝つことができます。しかし彼と共に登っていった人々は言った。私たちはその民のところへ攻め上ることはできません。彼らは私たちよりも強いからです。そして彼らはその探ったちのことをイスラエルの人々に悪く言いふらしていた。私たちが生き巡って探ったちはそこに住む者を滅ぼす地です。またそのところで私たちが見た民は皆背の高い人々です。私たちはまたそこでネピリムから出たアナクの子孫ネピリムを見ました。私たちには自分がイナゴのように思われ、また彼らにもそう見えたに違いありません。私たちみたいなイナゴみたいですよ。向こうの方がずっと大きくて私たちも惨めでしたし、向こうから見ても本当になんだこいつらと思ったと思います。それを聞いてですね、人々は泣くんです。14章1節。そこで回収は皆声を上げ叫び、民はその夜泣き明かした。またイスラエルの人々は皆モーセとアロンに向かってつぶやき、全回収は彼らに言った。ああ、私たちはエジプトの国で死んでいたらよかったのに、この荒野で死んでいたらよかったのに、何故主は私たちをこの地に連れてきて剣に倒れさせ、また私たちの祭司を餌食とされるのだろうか。エジプトに帰る方がむしろ良いではないか。彼ら互いに言った。私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。泣いた人々はもうバカみたいに、もうなんでこんなとこ来ちゃったんだろうか、もう荒野で死んでた方が、エジプトで死んでた方がいいじゃないか、もう惨めだ、さあエジプトに帰ろう、帰ろう帰ろう帰ろう帰ろう、ざわざわざわざわっと怒ってきた声がどんどんどんどん大きくなって、そうだそうだ、モーセをリーダーにするのはもうやめよう、もうダメだ、モーセもダメだ、カレブもダメだ、ヨシュアもダメだ。そして一人のリーダーを立てて帰ろうとしたわけでありますね。そこで、5節でありますが、そこでモーセとアロンはイスラエルの人々の全回収の前でひれ伏した。この時その地を探った人者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフンの子カレブはその衣服を脱ぎ、先イスラエルの人々の全回収に行った。私たちが行き巡って探った地は非常に良い地です。もし主が良しとされるならば、私たちをその地に導いて行って、それを私たちにくださるでしょう。それは父と蜜の流れている地です。ただ主に背いてはなりません。その地を恐れ、その地の民を恐れてはなりません。彼らは私たちの食い物にすぎません。彼らを守る者は取り除かれます。主が私たちと共におられますから、彼らを恐れてはなりません。ところが軍回収は、皆石で彼らを打ち殺そうとした。その時、主の栄光が会見の幕屋からイスラエルのすべての人に現れた。本当に恐れ、人々を支配するときに、カレブとヨシュアは神様が一緒にいるから大丈夫。私たちがイエス様と共に歩む、神様と共に歩んだら何でもうまくいって、いやもう平和で、全てがうまくいって平和で、もう本当にいつも穏やかですって、そうかというとそうじゃないようであります。そうじゃない。神様と共に歩んでも戦いがある。神様と共に歩んだからかもしれません。いや、そうでしょうね。神様と共に歩んでるがゆえの戦いもあるでしょう。神様に従わなかったらこんなことに出会わなかったのに。神様の言う通りにしたから、エジプトから出てきたらこんなになっちゃったよ。神様に従ったのにな。神様に従ったらもっと全てがトントン拍子に行くと思ったのにな。なんだい。彼らは思うわけであります。でも、そこで神様を見ていかなきゃいけない。そこでこそ神様、私たちは順風満帆で、もう湖の上が真っ平らで静かで、みんな和気あいあいで、それで神様が一緒にいてくださるって簡単に言う。そんなの虚しいですよ。私たちがもう神様に従ったらいいことばっかりあると思ったのに、なんでこんな嵐がやってくるんだろうか。なんでこんな戦いがあるんだろうか。なんで敵がこんなに大きいんだろうか。祈ったら聞いてくださる。そうだ、祈ろう。祈って祈って祈って祈って、でも祈ったら山が動くどころか、山がどんどん大きくなって、ああもうどうにも手に負えない、私にはどうにも手に負えない、神様に従ったのになんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか。 私たちはしばしばそういうことを経験する。でもその時にこそこの方が共にいてくださることを覚える時であります。戦いだからこそ、困難があるからこそ、思い通りにいかないからこそ、神様が共にいてくださる。勇気を出しなさい。その声に聞いていくことであります。3番目のところはですね、詩篇の84篇でありますが、たくさんあるんです。本当にこれ私たくさん飛ばしてですね、ああもったいないなって思いもあるんですけれども、詩篇の84篇に飛びたいと思いますが、詩篇の84篇、これはですね、神様と共に歩むものの詩でありますけれども、詩全体が神様と共に歩むものはこういうものですよ。822ページでありますが、その4節からいきましょうか。84編の4節。あなたの家に住み、常にあなたを褒めたたえる人は幸いです。その力があなたにあり、その心がシオンの王子にある人は幸いです。彼らはバカの谷を通っても、そこを泉なるところとします。また前の雨は池を持ってそこを追います。彼らは力から力に進み、シオンにおいて神々の神にまみえるでしょう。万軍の神主よ、我が祈りをお聞きください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神様と共に歩むもの、どういう歩みか。6節に、彼らはバカの谷を通ってもそこを泉になる。バカの谷って何だろうって思われるかも。これはですね、いわゆるバカだなってバカじゃないんです。バカって。ヘブル語にバカって言葉がありまして、ある訳、ほとんどの訳では涙の谷と訳されて、あなたが、私たちが涙の谷を通っても、そこを泉のあるところとします。涙の谷を通っても、そこを泉あるところ。神様と共にいるから。で、皆さん、本当にこう注意しておかなきゃ私たち勘違いする。涙の谷を通っても後でいいことあるからね。そう言ってないんですよ。涙の谷を通っても、まあ辛いこともあるけど、神様に祈ってたらね、なんかいつかね、本当にね、帰り合った時がこの問題解決されるから。違うんです。涙の谷を通っても、そこを泉の涙の谷を泉湧くところとする。涙の谷が泉湧くところなんですよ。先ほどもね、戦いの話をしました。イエス様に従ったら戦いがあるか。ある。神様に従ったら全て万事うまくいくと私たちは思うんですよね。順調にいくと思うんですよ。でもそうじゃない。戦いがある。神様と共に行くと涙の谷もないと思う。涙の、そんな涙なんかもういつもハレルヤ、ハレルヤで思う。だけど違う。私たちが歩んでいく中で涙の谷がもう涙が溢れてしょうがない時がある。どうにもならない時がある。もう本当に悲しい涙が溢れてしょうがない時がある。涙の谷が終わったらいいことがあるようじゃない。涙の谷の真ん中で、そこで神様と共に歩む者は、それが泉湧くところとなっていくんだ。もう一つ、マタイの28章、この新約聖書になりますけれども、マタイの28章。実はですね、マタイによる福音書は、神様が共にいるから始まって、神様が共にいるで終わるって言われますね。一章に、神様が私たちと共にいてくださるって始まる。で、28章で、神様が、また、イエス様が私はいつもあなたと共にいるで終わる。また、その真ん中あたりにも、あなた方が私の名によって祈るときには、私の名によって二人または三人の者が集まるところに、私もその中にいる。イエス様はいつも共にいて、神様は共にいてくださる、神様は共にいてくださる。何度も何度も繰り返し出てくるのでありますが、その最後。18節から20節までお読みいたしますが、イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は行って、すべての国を弟子として、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを授け、施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。覚えてください、ぜひこれ。 イエス様が私は権威を与えられました。その私があなたを使わすんです。そして、さあ、行ってらっしゃい、頑張ってらっしゃいじゃないんです。私があなたと共に行くからって。伝道しなさい。よく言われます。神様のことを伝えましょう。この神様の愛を伝えましょう。言います。でも、さあ、行ってらっしゃい、頑張ってね、じゃないんです。私が共に行くからね。イエス様は、私たちをほっとかれる方じゃない。私たちが行くときに、いや、共にいて、先だけ行ってくださる、共に行ってくださる、道を開いてくださる。本当に私たちに祈っていこうじゃありませんか。この今日出会う誰か、明日出会う誰か、神様あなたのことを伝えさせてください。あなたの愛を伝えさせてください。救われる方が起こりますように、本当に祈って出ていこうじゃありませんか。神様は私たちを用いようとされている。そして私たち、その時に私たち頑張って行けようじゃなくて、共に行ってくださる方なのであります。だから勇気を出しなさい。だから恐れるな。本当に神様が共にいてくださるから、恐れなくていい。大丈夫だ。大丈夫だ。心配するな。そのように言ってくださるお方なのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、神の御言葉による勇気。御言葉が私たちに語られる。もちろん、それには神の御言葉語られると罪から守られること、勇気が与えられること、恐れが消え去ること、いろんな御言葉によって私たちが整えられていくこと、大切なことでありましょう。でも、日々御言葉が与えられるとともに、私たちのクリティカルなポイントにおいて、神様が御言葉を与えてくださった、御言葉によって答えが与えられた、御言葉は勝利を与えてくださった、そういうクリティカルなポイントを持っていくことであります。皆さん、私は神様から御言葉を与えられましたという経験をお持ちでしょうか。私、御言葉を与えられました。聖書を読んだときに、いや、なんか幻見なくてもいいんですよ。聖書が開かれたときに、本当に詩篇にあるように、御言葉が開かれるときに光を放つ。書いてありますね。聖書が開かれるときに、御言葉が開かれるときに、光を放つって書いてあります。ああ、この言葉が私に光を当ててくれた。この私に光を当てて、私に勇気と力を与えてくれた。私を悔い改めに導いてくださった。本当に御言葉を与えられるとですね、勇気が与えられ、恐れは消え去りますよ。なんで今までそんなに悩んでたんだろうか。神様が語ってくださったときに、今までのいろんな悩みとか恐れとか迷いとか、さあ、ぜひ皆さん求めていただきたい。御言葉を与えてください。私も御言葉を与えてください。私も御言葉を与えてください。11年前。今回本当に就任式をいただいていただくとあたって11年前のことを思い出していました。村上先生がここで就任式をしてくださったのでありますけれども、その前にですね、最初にこの牧師になるというお話があったときに、どうですかという話があったときにですね、まあそれは個人的なレベルであったわけでありますが、教会からの正式の招聘ではなくて、個人的にどうでしょうかって話をいただいたときに、私は誰か偉い先生を、ベテランの先生を連れてきてください、私はその下で奉仕させてください、そのようにお答えした覚えがありますが、本当にその責任を負うということの恐ろしさって言いましょうか。それまでの先生60代でありました。その前の先生も50代でありまして、その前の先生も60代でしょうかね。本当にベテランの先生たちが僕がしてきた教会、私はこのサポートはしたいと思うけれども、そういう思いでありました。で、祈っていた中で、マタイの14章の御言葉が開かれました。5000人の人々がお腹を空かせていました。その時に5つのパンと2匹の魚を持った子供がそこにはいました。アンデレが言うんですね。それはヨハネによる福音書の方でありますが、ヨハネによる福音書の方ではアンデレが言うんです。 ここに5つのパンと2匹の魚を持っている子供がここにいますよ。でも、これだけあったって、こんなたくさんの人じゃしょうがないですよね。役に立たないですよね。その言葉が私自身の心の気持ちでした。役に立たないですよね。こんなんじゃ役に立たないですよね。でも、マタイの14章18節、それをここに持ってきなさい。それをここに持ってきなさいという御言葉が与えられたときに、いろんな理屈はあるかもしれない。解釈学的ないろんな原則があるかもしれない。でも、御言葉が与えられたときに、それをここに持ってきなさい。もうそこには従うしか道は残されていなかった。というか、本当に恐れとか不安とか、この5つのパンと2匹の上で何ができるのという気持ちはなくなっていました。消え去っていました。溶けていました。雲が晴れるかのように、本当にどこにあったんだろう。御言葉が語られるときに、神様は私たちに平安と確信と勇気とを与えてくださる。ヨシュアにも神様は語ってくださいました。私があなたと共にいるから。私たちお互い神様に求めていこうじゃありませんか。神様に期待していこうじゃありませんか。本当にその平安を求めて、その確信を求めて、御言葉を求めていこうじゃありませんか。神様が私たちに与えてくださる勇気をいただいて、私たちはここから出ていくんです。今、この礼拝が終わって祝祷を捧げて、私たちはここから出ていくんです。会社であり、学校であり、家庭であります。私たちの手の中にある5つのパンと2匹の上で何ができるんですか？そんなもので、周りの人を満たすことはできますか？できません。それをここに持ってきなさい。本当に神様から御言葉をいただいて、勇気をいただいて出ていこうでありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。主はあなたがあのヨシュアをして、勇気を持って立ち上がらせた、その御言葉が、私たちをも勇気を持って立ち上がる力を与えてくださるものであることを、本当に感謝を申し上げます。惜しくあれ、強くあれ、恐れるな、私がいつも共にいるからと、語ってくださったあなたの恵みを覚えて感謝をいたします。どうかしよう。本当に私たちが、このいろんな困難があります。思い通りにいかないことはたくさんあります。涙の谷も通ります。戦いもあります。そんな中で、神様は勇気を持って前進していくことができるために、あなたの臨在を示し、また御言葉を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。確かにあなたが共にいてくださること、私たちに示してください。天地を作られた方、私たちを作られた方、私たち自身よりもよく知っているあなたが、共にいてくださること、本当にありがとうございます。勇気を与えてください。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。